声の福島市議会だより、ボリューム193。平成30年2月1日発行。発行、福島市議会。編集、福島市議会事務局。福島市五郎内町3番1号。電話、024-525-3776。ファックス、024-534-2520。ホームページアドレス http://www.city.fukushima.jp/gi-soumu/shi-soumu/shigikai/福島市議会検索。QR コードが掲載されています。タイトル写真。忍山暁参り。大わらじ奉納。説明。白い法被に鉢巻き姿の若衆が大わらじを担ぎ、参道を歩く姿を捉えた写真です。タイトル写真終わり。目次。12月定例会議のあらまし、1ページ。議会報告会、意見交換会を開催、1ページ。12月定例会議代表質問、2ページ。12月定例会議一般質問、4ページ。12月定例会議議決結果、6ページ。請願陳情のご案内、7ページ。同意した人事案件、7ページ。委員会活動、8ページ。特別委員会の設置、10ページ。3月定例会議日程、10ページ。目次終わり。12月定例会議のあらまし。平成29年12月市議会定例会議は、12月1日から27日までの27日間にわたり開催されました。定例会議初日には、東京2020オリンピック・パラリンピック調査特別委員会が設置されました。10ページに詳細を掲載しています。14日には、小畑博士新市長の挨拶が述べられた後、平成29年度補正予算など議案60件及び報告1件が提出され、市長から提案理由の説明がありました。その後、19日に行われた代表質問には、6会派の代表が登壇。20日から2日間にわたり行われた一般質問には、10人の議員が登壇し、市長の政治姿勢や、市政各班にわたる課題についての質問がなされました。21日の一般質問終了後には、職員の給与改定に伴う補正予算など、議案11件が市長より提出されました。最終日の27日には、各委員長報告、討論、採決が行われ、14日及び21日に提出された議案は、いずれも原案の通り可決、または承認しました。また追加議案として市長から提出された人事案件及び財産取得の件は、いずれも原案の通り同意、または可決しました。なお、提出された議案とその議決結果は6ページに掲載しています。中核市移行に伴う関連議案39件を可決。本市の中核市移行に関しては、平成29年11月21日に閣議決定がなされ、同月27日、平成30年4月1日から本市を中核市に指定する旨の政令が交付されました。本市が中核市に移行するにあたり、12月定例会議では、福島市保健所条例制定の件など、中核市関連議案が39件提出され、代表質問及び一般質問では、中核市移行によって市民生活がどのように変わるのか等の質問がなされました。その後、中核市関連議案は、付託を受けた各常任委員会において慎重に審議を行い、12月27日に行われた本会議において、これら議案をいずれも原案の通り可決しました。平成29年秋季議会報告会、意見交換会を開催しました。 平成29年秋季議会報告会意見交換会は、平成29年11月5日に飯坂支所及び三河台学習センターで、同月6日に杉の目学習センターで、同月9日に西支所で開催し、37名の方にご参加いただきました。第1部の議会報告会では、平成29年6月定例会議及び同年9月定例会議における各委員会の議案審査の概要や、調査に基づく市長等への提言内容、平成29年6月30日に施行した議員政治倫理条例の概要などについて報告しました。第2部の意見交換会では、参加者の皆様から、自宅にて保管している除染土壌の搬出について、民生委員のなり手不足について、発達障害の児童生徒に対する支援策について、企業誘致をはじめとする地域振興策について、など、市政各班の課題が意見として出され、有意義な意見交換がなされました。なお、詳細を福島市議会ホームページに掲載しておりますので、ぜひご覧ください。QR コードが掲載されています。西支所にて開催した議会報告会、意見交換会の様子の写真が掲載されています。市政を問う代表質問。代表質問の中から質問及び答弁の用紙を1件、その他の質問を項目のみ4件掲載しています。市政を問う代表質問。市長の選挙に伴い、12月定例会議では、各会派を代表した議員により代表質問が実施されました。新政会、市民21、公明党、日本共産党、創生クラブゆい、社民党五県連合の会派順に6人の議員が登壇し、市長の政治姿勢や基本理念、復興に向けた取り組みなどに対する質問を行い、答弁がなされました。新政会、小松義行。市長としてのリーダー像と、市政執行の基本方針等について。問い。多くの市民は、新市長に対し、創造的改革精神に基づく政策手腕により、スピーディーな問題解決に挑み、真の福島の復興と、将来に夢が持てる活力ある町への発展に導く強いリーダーとして期待を寄せているが、市長が目指す理想とするリーダー像や、市政執行の基本方針及び政治理念を伺う。答え。政治理念については、開かれた市政とスピードと実行を基本方針として、市民の皆様の思いをしっかりと受け止め、その意見を政策に反映させ、着実に実行することである。そのためには、最大の政策資源である職員の知恵と行動力を十分に活用することが必要である。そして、何事にも、道は開けるを信条として、国家の隆盛のために身を粉にして働いた諸葛孔明のように、福島市のために全身全霊で取り組んでいく。その他の主な質問。1、農業や観光の風評払拭等、イメージアップの取り組みについて。2、待機児童解消に向けた官民対策会議の設置時期や期間、委員構成について。3、私立小中学校の統廃合を含めた適正規模、適正配置の制度設計について。4、コンベンション機能の強化や公共施設の複合化、再整備等にかかる戦略的整備計画の早期策定について。市民21、高木克久。パラリンピックの感動を教育に生かすことについて。問い。偏見や差別をなくす社会が熟成しつつある現代社会にとって、パラリンピックは大きな存在であり、共存できる豊かな将来を築いていくべき子どもたちの教育活動に生かすことが大切であるが、見解を伺う。答え。 パラリンピックは子どもたちに勇気と感動を与えるものであり、平成32年度からの新小学校学習指導要領においても、オリンピック・パラリンピックを生かし、スポーツの意義や価値等に触れることが示されている。パラリンピックがもたらす感動を子どもたちが共有できるよう、各学校においてライブ映像をはじめとした多様なメディアを活用するなどの創意工夫を図り、教育活動の中に効果的に生かしていく。その他の主な質問。1、市長が思い描く風格ある県と福島の方向性について。2、待機児童解消に向けた官民対策会議に保育士の意見を反映することについて。3、振り込め詐欺等に対抗するための条例制定について。4、詐欺、脅迫等から行政組織を守るための市長の毅然とした対応について。公明党、菅井正弘。航空教育と航空宇宙産業育成への支援と取り組みについて。問い。復興と創生に立ち向かう市民に大きな夢と希望と勇気を与えてくれた室谷義秀選手は、航空宇宙産業の育成を支援しながら、人材発掘に注力していきたいとの考えを示しているが、青少年向けの航空教育と航空宇宙産業育成に対する本市の支援と取り組みについて伺う。答え。航空宇宙産業は市場拡大が見込まれる成長産業であり、本市には小惑星探査機の製造に関わった情報通信機器メーカーや、航空機用部品の納入実績がある金属加工メーカー等が立地していることに加え、新型軽飛行機の研究開発を行う企業による福島スカイパーク内への拠点整備も進んでおり、新たな雇用創出や地域経済の活性化につながるものと期待している。また、室谷義秀選手が表明している航空教室の取り組みは、本市の将来を担う子どもたちの夢や希望を育むとともに、航空宇宙産業を支える人材育成に資するものであり、産学間の連携を図りながら、今後どのような支援ができるか検討していく。その他の主な質問。1、観光先進地東北実現のための取り組みについて。2、東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた文化プログラムの取り組み方針と進捗状況について。3、子どもの平和教育推進のため、青い目の人形展を開催することについて。4、救命率向上に向けた AED、自動体外式除細動器の屋外設置について。日本共産党、佐々木優。原発再稼働反対と原発ゼロを求めることについて。問い。県内すべての原発は廃炉にすべきだが、見解を伺う。また原発事故の被災地である本市の市長として、全国の原発再稼働反対、原発ゼロを求めていくべきだが、見解を伺う。答え。県内の原発は前期廃炉にすべきであると考えているが、まずは再生可能エネルギーの取り組みを進め、原子力に依存しない社会づくりに貢献していきたい。原子力発電所は一旦事故が発生すれば甚大な被害をもたらすものであり、住民の安全安心が何よりも大切である。このことを踏まえ、国の将来を見据えたエネルギー政策の観点から、原発を再稼働しないこと、原発ゼロについては、いずれも国が判断すべきと考えている。その他の主な質問。1、学校給食の運営について。2、あずま開発パイロットへのメガソーラー設置に関する環境アセスメントの実施について。3、東京電力に対して市民への損害賠償を継続するよう求めることについて。4、中核市移行に伴う児童相談所の設置について。創生クラブゆい、鈴木まさみ。市長が描く本市の中核市像について。 問い。中核市に移行することにより、町が活性化するのかどうかは、市民の最大の関心事である。総務省時代に中核市移行に携わった市長が描く本市の中核市像について伺う。答え。中核市移行により、県から委譲を受ける事務権限を最大限に生かし、事務の効率化や迅速化を図ることや、窓口の一元化により市民サービスの向上を図ることはもとより、地域の個性と特色を生かした魅力と活力のある町を目指す。また保健所の設置により、総合的な保健衛生サービスを提供することで、市民の命と健康を守り、安全安心で誰もが生き生きと暮らせる町を目指す。さらに中心市街地において、工事、高い次元、工事都市機能の集積を図り、県北全体の活性化と定住の拠点を目指すとともに、連携中枢都市圏構想を推進し、近隣市町村とともに成長する県域を作り、風格ある県と福島を築いていく。その他の主な質問。1、連携中枢都市圏構想の将来像と今後の進め方について。2、魅力ある中心市街地について。3、東京オリンピック・パラリンピックに向けたユニバーサルデザインの早期導入について。4、十六沼公園サッカー場整備事業の見直しについて。社民党五県連合、羽田房夫。市長が目指す政治姿勢について。問い。市長は、開かれた姿勢とスピードと実行をモットーに、復興を加速化し、夢と希望が持てる福島を作っていくと決意を述べたが、今後4年間、福島市政の舵取りをするにあたり、市長が目指す政治姿勢について伺う。答え。市政を運営していく上では、すべてにおいて市民に分かりやすく開かれたものであることが重要であり、市民の意見を聞きながらコミュニケーションを図り、意見を政策に反映し進めていくことが基本である。合わせて、企画・立案した政策が確実に実施できるか否か、政策効果を出すべき時期や目標を見定め、十分効果が発揮できるよう、いかにスピード感を持って実行できるかが重要であり、また今後4年間の任期中には、東日本大震災の復興・創生期間が終了するため、本市の将来を左右するこの4年間で復興を加速し、新しい福島づくり・創生へと全力で踏み出していく。その他の主な質問。1、広島平和記念式典等へ参加する中学生の派遣事業に取り組むことについて。2、仮置き場から中間貯蔵施設への除染除去土壌の搬出計画について。3、保育士の労働環境の充実を図るための具体的計画について。4、自治振興協議会の今後の政策課題について。本会議の映像を配信しています。日程の都合が合わず、議会傍聴にお越しいただくことができない市民の皆様も、代表質問や一般質問をはじめとした本会議の様子がご覧いただけるよう、録画映像をインターネットにより配信しています。福島市議会ホームページをお開きいただき、トップ画面の議会中継からご覧ください。なお、本会議開催時には、ライブ中継、生放送もご覧いただけます。QR コードが掲載されています。本会議の様子の写真が掲載されています。
ここが聞きたい一般質問。質問の中から1項目を選んで、その用紙を分野ごとに整理して掲載しています。代表質問に続いて、一般質問には10人の議員が登壇しました。各議員は市政各班にわたる課題について質問を行い、答弁がなされました。行財政、固定資産税見直しの内容について、問い、 平成30年度は固定資産税の算定を見直す年度であるが、見直しの内容を伺う。萩原太郎。答え。平成30年度は3年ごとに行われる評価替えの年度であり、土地家屋の評価が見直される。土地については、前回評価替えから3年間の価格の変動を反映した鑑定を行い、評価額を算定する。原発事故の影響により、平成24年度は一律 0.9 の原価修正を行い算定したが、平成27年度からは鑑定価格に加味しているため、一律の修正は適用していない。家屋については、同一の家屋を建てる際に必要とする建築費を、国が定めた評価基準に基づいて計算した再建築価格に、経過年数に応じて下落する補正率をかけて評価額を算定する。原発事故の影響により、平成24年度より減価してきたが、市内全域の家屋等の除染が完了したことなどを考慮し、平成30年度以降は震災前の通常の算定に戻していく。また、東日本大震災による半壊以上の家屋について減価を適用していたが、修繕が済んだ家屋については評価額の見直しを行う。市長のトップセールスについて。問い。今後の市長のトップセールスのあり方について伺う。白川俊明。答え。トップセールスは、市長自らが意思決定権のある企業の役員と直接会うことにより、企業ニーズや経営方針などの情報を引き出せること、本市の現状や立地優位性について説得性を持って捉えていただけることから、強い印象を残す効果的なセールス手法である。今後は多くの企業情報を有する金融機関との連携や、福島県人会などあらゆるチャンネルを活用して、これまで以上に訪問頻度を上げ、計画的・戦略的なトップセールスを行い、着実に成果を上げていく。また、農産物のトップセールスについては、他の品目への波及効果が期待されることから、最も早い時期に出荷される桃に重点を置いた PR が非常に有効な手段と考えている。公共施設等総合管理計画について。問い。公共施設等総合管理計画に基づく個別の施設については、市全体の中での公共施設最適化の視点から、具体的な方策等を整理検討するとのことだが、各所管ごとの個別計画の策定時期について伺う。尾形武。答え。公共施設等総合管理計画の基本方針に基づく、各施設の配置方針などを定める各所管ごとの個別計画の策定については、施設の老朽化の程度や施設数など状況が異なることから、平成31年度を目途にできるだけ早期に順次完了させていく。暮らし安全。外国人の救急搬送における翻訳アプリの使用について。問い。日本語が話せない外国人の救急搬送の現場において、タブレット端末による翻訳アプリを使用することについて見解を伺う。丹治誠。答え。多言語音声翻訳アプリ、救急ボイストラは、総務省消防庁が外国人の来訪者の増加を踏まえ、救急隊と外国人とのコミュニケーションツールとして開発したもので、iOS 版は今年度内に提供が開始される予定である。現在、本市消防本部の救急車10台には、県救急搬送受け入れ支援システム用の iOS 版タブレット端末を配備しており、総務省消防庁から本アプリが提供され次第活用していく。なお、すでに配備している多言語版救急情報シートと合わせて、外国人が安心して救急サービスを受けられるよう取り組んでいく。 消防情報通信関連機器の更新について。問い、消防指令システムの内部ネットワークにおいてサポートが終了している、または平成29年でサポートが終了する予定の消防情報通信関連機器の脆弱性が心配されるが、今後の対応方針を伺う。根本正明。答え、現在サポートが終了している情報通信関連機器は70台であるが、消防指令システムの構築メーカーと契約しているメンテナンスの中で安全が担保されている。しかし、補修部品の一部の在庫が経年により少なくなってきており、消防指令システムに重大な支障が発生することが危惧されるため、平成30年度以降の早期に更新できるよう、関係部局と整備計画について協議中である。消防指令センターの様子の写真が掲載されています。産業経済。市長のシティプロモーションについて。問い、東京2020オリンピック・パラリンピックまでに本市のイメージチェンジを図り、風評払拭、復興へ大胆な政策転換が必要と考えるが、本市観光振興計画の基本方針である新たな都市ブランドイメージの創造に向けた市長のシティプロモーションについて伺う。宍戸一輝。答え、東日本大震災と原子力発電所事故によって、福島という地名は負のイメージとともに全世界に知られ、本市の観光産業は未だ風評を被っている。風評を払拭し、さらに発展していくためには、福島という地名を逆手に取り、追い風に変える新たな都市イメージを打ち出す必要がある。復興五輪として注目される2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックは、福島の安全と元気と魅力を知ってもらう大きなチャンスであると捉えている。このため、本市を代表する地域資源である花、果物、温泉に加え、歴史と文化、山々などの豊かな自然や景観を観光資源として積極的に活用し、復興に力強く取り組む本市の姿を広く国内外へ発信し、本市の新しいシティプロモーションを進めていく。福祉・健康。放課後児童クラブの利用料について。問い、本市の放課後児童クラブの月額利用料が他自治体と比べて高い理由について伺う。石原洋三郎。答え、郡山市、二本松市、伊達市においては、放課後児童クラブを公設公営で運営しており、自治体が一定の運営費の負担を行っていることから、本市と比較し、料金設定が低くなっていると思われる。本市の放課後児童クラブは民間事業者が設置しており、利用料をそれぞれのクラブが設定し、運営経費を委託料と保護者からの利用料で賄っていることから、公設公営のクラブと比較して割高となっていると捉えている。地域包括支援センターの権益見直しについて。問い、地域包括支援センターの権益や地域の変更が予定されているが、いつ確定し市民に公表するのか伺う。梅津和正。答え、今回の権益見直しにより、現在19箇所ある地域包括支援センターは22箇所になる予定である。平成30年度当初に権益の変更を決定し、新たに開設される3箇所の地域包括支援センターを担当する委託法人の公募を行う予定であり、委託法人が決まり次第、変更となる権益や地域について、今後のスケジュールを含め公表する予定である。まちづくり。福島都心中央土地区画整理事業の長期化について。問い、福島都心中央土地区画整理事業の長期化の理由について、現状の十分な分析をした上での見解を伺う。斉藤正臣。答え、 本事業の事業計画に位置づけられている公益施設を含む共同化ビル建設を目指し、区域内の地権者3名で構成される福島元町地区整備協議会において様々な共同化ビル計画を提案し検討を進めてきたが、中心市街地の空洞化や景気の低迷、震災後の建築コストの高騰、共同化ビルへのテナント確保及び従前と同等な家賃収入の確保など、共同化ビルを建設する上での収益性について地権者との協議に時間を要していることが事業が長期化している理由と考えている。事業対象区域の街中広場周辺の様子の写真が掲載されています。教育文化。私立幼稚園再編成計画による幼稚園の廃止について。問い。幼稚園再編成計画は各地区で住民懇談会を開催し、じっくりと市民の意見を聴取し反映すべきであったが、見解を伺う。村山邦子。答え。今回の幼稚園再編成計画は、少子化の進行による私立幼稚園の園児数減少により課題となっていた幼稚園の保育集団の環境を改善し、質の高い幼児教育を提供するため、全市的な視野から検討した計画である。再編成を進めるにあたり、該当の自治振興協議会、自治振興協議会連合会、町内会連合会の各総会、統廃合の対象となる幼稚園と市内10会場で開催した説明会を通して、保護者や市民の皆様には、幼稚園再編成による適正規模の集団での保育の必要性についてご理解いただいたと考えている。なお、説明会で出された意見等を反映し、年子の兄弟の入園への配慮などの修正を加えた上で、平成30年度の園児募集を行った。